エレミア書の30章というところですね。この30章からですね、30章、31章にかけてもですね、この新しい契約、この2つの章でですね、このエレミア書っていうのは今日初めて来られた場合にはちょっと分かりにくいんですけども、今から2500年以上も前ですね、2500年、2600年ほども大まかに言えば前なんですね。イエスよりも大方600年近くも前のことがここに書いてあるわけです。で、これはどんな状態の中で言われているかというと、この時のイスラエルの国が神様の言葉にずっと従わなかった、絶えず背きしてきたために神様からの裁きを受けて、そしてその国が滅びるですね。そしてたくさんの人々がはるかに遠いところですね、イラクのユーフラテスの川口の方に近いところまで連れて行かれるって言うんですね。捕囚、捕虜となって、囚われの人になる、で捕囚というわけですね。でそういうようなですね、国がもうこれが滅びると、この当時大都市メソポタミアの大都市バビロンという都市があったんですね。国は新バビロニア帝国という大きな国があったわけです。そこの軍勢が攻撃をしてきてですね、まさにこのイスラエルの国が滅びるという時なんですね。その滅びようとする危機的な時にこのエレミアという人が現れてですね、そうして人々が全く間違った方向行こうとしているから、それを一生懸命にですね、神の言葉はあなた方がですね、武力で反抗したりエジプトに助けを求めたりしないで、そしてバビロンへとですね、連れて行かれることだと、そういうようなことをで連れて行かれることを甘んじて受けて、初めてですね、時が来たら神様が導き変えるんだと、そういうことを言ってるところなんですね。でここはそういうふうに、今日のところはですね、回復の約束って書いてありますけれども、回復ってのは何かというと、その非常に厳しい裁きを受けてですね、国が滅んでしまって、神殿も焼かれて人々もたくさん殺される、で多くの力ある人々はみんな捕らえられて遠くに連れて行かれると、もうほとんどですね、これは希望が何もないわけですね。もうこれで終わりだというような、そういうふうな時期にですね、不思議なことにですね、同時に回復の約束もまた同時に与えられたということなんです。まさに滅びようとしてですね、たくさんの人々が殺されたり、そういうふうな時期にですね、同時に回復の約束も与えられると。このエレミア書っていうのはそういう意味でですね、国が滅びるという最もですね、困難な時期における状況が書いてあるわけなんですね。そういうふうにこの聖書っていう本は一体何を書いてるかというとですね、いつもそういうふうに正しいこと、神様に背けばですね、必ずこれは裁きがあるということと、もう一つはですね、そういう裁きがあるけどそれで終わるのではないということ、必ず希望があるんだというんですね。その二つのことを絶えず繰り返し繰り返し言っておる、これはこの世の本当に真理だからなんですね。間違ったことをして嘘をしても何も裁きはないと、隠れてしたら平気なんだというふうなことはもう決して当てはまらない。神様は全てを見通されているから、隠れてしたら大丈夫なんていう、そういう心、考え方こそ罰せられるわけですね。そういうようにですね、この世はもう滅びる、死んだら終わり、もう希望がない。例えば人間の一人一人もですね、もう年が寄ってだんだん弱ってしまって病気になった、もう終わり、何も希望がないということになりますね。ほとんどの人はそういう感じだと思います。だんだんと年を取って老人になって病気が多くなってですね、そして、家族も離れ離れに遠く行ってしまって、配偶者のどちらかが死ぬ、もう自分も方だんだん弱ってきたと、歩くのも難しくなってくるということと、本当にだんだんだんだんと希望が消えていく、一つ消えと、で最後は何もなくなるというふうな考え方をおそらくほとんどだろうと思うんですね。死んだら終わりということはそういうことです。何もないというわけ。そこにですね、聖書はですね、死んだら終わりでない、これは復活というのがあるということですね。そういうことも同時に言ってるわけです。だけど不正なことを続けたり背いたらですね、それはどんな隠れてしても必ず裁きあるというふうにですね、こういう二つのことを繰り返し言ってるんですが、 今日のところもこういうそういうことなんですね。回復の約束はこれから滅ぼされるっていうはっきりとした予言警告とともにですね、早くもこういうところに与えられているわけなんですですね、繁栄を回復する時が来るのだと、そのことも少し前のところからですね、もう言われておったわけですね、70年を過ぎたら捕らえられてですね、70年、実質的にはこれは70年というのは一種の象徴的な意味があって、正味50年であったわけですね。50年ということは今生きて捕らえられたりしてほとんど全部死んでしまうわけです。世代が交代をするわけですね。だから今生きている人たちはもう帰るへ経験はできないということになるわけです。その世代の人々がみんな大方死んでしまった後に帰ることはできる。自分が生きている時に帰りたいと思うことですよね。だけどそう生きている時にはほとんどの人も帰れないということであったわけですね。その次の時、だから希望っていうのはですね、自分が生きている時に希望っていうこともありますが、全体としての希望が与えられたのであってですね、裁きはやはり受けねばならないということもあったわけです。で、その回復の時がどうなるかっていうのは今日のところだってずっと書いてあるわけですね。この8節のところから見たらそれが書いてあります。特にですね、その日にはこうなると、万軍の主は言われると、お前の首から首輝きを砕く。これはどういう意味かというと、首輝きっていうのはですね、その敵バビロンの軍、バビロン、新バビロニア帝国の支配をしているですね、バビロンの王たちがユダヤの人々をですね、捕囚として、そして束縛をしてですね、彼らのいわば奴隷のようにですね、ある意味で使うと、そういう束縛から解放されるというわけです。そして彼らは神である主と私が立てる王ダビデに使えると言いますが、このダビデっていうのは象徴的な名前で言ってるんですね。ダビデはキリストよりも千年も前の人であって、この時代は今言ったの大方600年近く前の時代です。だからダビデはエレミアよりずっと前ですね、400年以上前の人なんです。ですから本当の同じダビデが来るんじゃなくて、ダビデのように神に立てられた王が来るんだという意味で言ってるわけですね。そしてこの10で言ってるようにですね、だから今からですね、非常に厳しい裁きもある。滅びる、遠いところに連れて行かれると、たくさんの人が死ぬと、神殿も破壊されて壊されるけれども、だけども恐れるなっていうわけです。その時が来たら、これは実際ははるか後の時代ですね、50年も世代が終わって50年も過ぎた後なんですけども、そこからお前の子孫ってだから書いてるわけですね。あなた方が帰るとは言ってないわけです。あなた方の子孫、子供たちの時代、それが捕囚から救いの出すんだと。だからこの人たちはですね、こういう言葉を聞いて目で見ることはできないわけですね、ほとんどの人。ただ信じてその希望を持つっていうわけです。自分が帰ってくることができるっていうことは見れないわけなんです。子孫はこういうふうに捕囚の地から救い出されると。神様自身が共にいて救い出されるんだと言ってですね、そういうふうにして、この希望というものが確かにあるということを告げていると。いうことなんですね。で、こんな遠い国のですね、今から2600年近くも昔の話をなぜ学ぶかというと、2600年も経っても同じことが今も当てはまるというわけですね。どんなに希望がないようなことが起こっても、裁かれても、自分が大きな罪を犯してですね、それでもですね、再び神様のところへ帰ることができるという、だいたい聖書は非常に強い希望の書物であるからですね。でも現状は、次のところ、現状はですね、12日もまたこう折り返し両方が出てきますよね。この12、その現在のお前の切り傷は癒えない、打ち傷はどうこうとかいろいろ書いてありますね、みんな相手にされないと。これは14節にもあるように、敵の攻撃をもってお前を打った、過酷に懲らしめたからだと、痛みがもう癒されないほど、このぐらいですね、神様の厳しい裁きが あるということも同時に書いてあるわけです。同時に書いてあるんだけども、同時また回復も書いてある。そういうふうに2ついつも並行して書くんですね。この2つは私たちも今もやっぱりあるわけですね。 今も私たちがいつも心して注意しなきゃいけないことは、やはり神様に背き背き、真実なものに背き背きすればですね、やはり非常に耐え難いような痛み苦しみも受けると。だけどそこで立ち返るならば、再び救いを与えられるというようなことなんですね。で、それが過ぎたら17節目あるように、傷は癒されるとか来るんだと。人々はもう追い出されたもの、相手にされないシオンと言っているけれど、神様がですね、その癒してくださる時が来るということなんですね。人間から見捨てられてもというわけですね。人々が見捨てても神様が癒してくださるということですね。その深い傷は、多くの場合私たちも罪があるからですね、傷を受けるということがあるわけですね。これはですね、悪い人がおるから私たちも心に傷を受けるということもあるんですけれど、もし私たちがしっかりですね、神様と結びついておったら、誰か悪い人が傷をつけようと思っても傷つかないわけですね。人間的なものにすがってたりするとですね、傷が深くつくわけです。だから本当に神様にしっかりと寄り頼んでいたら、本来傷はつかないわけなんですね。例えばイエス様がですね、非常に悪いことを言われたりされたわけですね。だけどイエス様は自分の心が傷ついたなんて言ってですね、お前なんで傷つけたのかなんてそんなことよく考えられないですね。そういうふうにです、本当にしっかりと神に結びついておるとですね、どのような悪意が受かってもそれは傷つかないということがあるわけです。だから、そういうふうにですね、深く傷を負うっていうことはですね、神様から離れているほど深く傷つくわけです。まあ、もう立ち上がれないほど傷つくっていうことありますね。だから、まあ、それを私たちも自分自身がですね、根本的にはですね、深く傷つくのは神様離れてるからぐさっと突き刺さってしまうんであって、神こそ我が盾っていうことありますよね。我が岩砦って、それはそういうことなんですね。神様が私たちの砦であり盾になって岩であればですね、私たちは傷つかないはずなんですね。そういうふうに考えますと、深く傷つくのは私たちが神様から離れている、いわば証拠でもあるというわけです。でけれどもですね、そういうふうに深く傷ついてしまう、誰でも神様から離れているからです。傷ついてもそこからですね、傷ついたところから立ち返ったら、再びここにあるように17節で神様によって癒していただけると。人間によってはですね、深く傷ついたらこれは癒してはもらえないということありますよね。で、そう傷が深くなると、もう心の病気になったり、あるいは体の病気にもなると、その傷が癒されないと、いわゆるストレスとなってですね、ずっとそれが自分に、まあ、心の、まあ、打撃になってくるというわけなんですね。そういう意味でですね、この傷を癒してくださる神様ということをですね、ここでまあ17でも言っているわけです。それであと18のところですね、ここもう一度こういうふうに、回復をしてくださる神様というわけですね。都エルサレムの都は滅ぼされてしまって焼かれてしまったけれども、そこも再び再建されるようになると。そしてそこからはですね、感謝と賛美が聞こえるほどになっていくんだと。これこういうことはですね、現在敵がいっぱい攻撃をしてきて、もう危険、非常に滅びるという重大な時に、このようなことをですね、遥かな先のことをはっきりと見させていただいたというんですね。エレミアはこの彼方に希望があるのだということを言っているわけです。そしてさっきにもダビデのような王が現れてありましたが、この21にももう一度ですね、言っているわけですね。一人の指導者がそこから現れるんだと。でその一人がですね、神様にぐんと近づく、神様自身がその一人の指導者王をですね、近づけるんだと。でこういうふうに特別な人が起こされて、そうして近づくのようになるということですね。この でこれもですね、実際にこういう指導者っていうのは完全な意味ではイエス・キリスト様だったわけです。命を懸けて神様に近づくっていうふうな人はですね、これは完全な意味ではやはりイエス・キリスト様が、だからキング・オブ・キングズといって王の中の王としてキリストは現れる。神様が近づけてですね、そしてその近づけた人も命を懸けて神様に近づくと、まあ、そういう人が指導者になるということなんですね。でもまたここにですね、23にこういうふうに裁きと回復の約束っていうのが繰り返し並行して置かれているっていうのが分かります。主の怒りっていうのも神様の裁きですね。神に逆らう人たちに吹きつけるんだということです。この2つのことをですね、時が終わりの日っていうのは、その時が来たらあなたたちはこの2つのことをはっきりと分かるということを言ってるわけですね。裁きのただ中に今希望があると、そういうことで、最初にも言いましたが、この聖書という本の根本的な方針っていうのはそこにあったわけなんですね。さまざまな暗い闇、混乱、滅び、裁き、そういう中でも希望は消えないということだったわけです。で、これこういうことからですね、この預言書っていうのは一体何かっていうと、神がこの警告を発した書物ですね。人々が間違ってる、その警告を発しただけでは決してなくって、同時にこの希望を語った書物だということなんですね。それでこの希望がずっと完全な意味ではイエス・キリストが現れるまでずっと続いていくと、キリストぞ我が望みですね、栄光は常しえにこの主にある。キリストぞ我が望み、これどこに書いてあることわかっていうと、ビザンのキリスト教霊園の建物のところにですね書いてある、キリストぞ我が望みって、それでですね、新約聖書で、とても有名な言葉をですね、そことの関連が出てくるわけですね。滅びようとも混乱しようとも希望だけは続くっていうことを言おうとしてるんですね、今日の箇所で。そういうのがですね、新約でもっと前面にこう出てくるわけです。新約聖書の有名なところですよね、317ページ、新約聖書の方ですね。コリントの第一の13章という、コリント第一の手紙の13章の13ということで覚えやすいんですね。317ページですね。これはまあ新約聖書でもですね、最も有名な言葉の一つである。それ有名なの大切だからですよね。この世界でですね、ずっと続くものは何だろうかと、一番大切なもの、どんな事件があっても、災害があっても、地震があっても決して壊れない、続くものは一体何なのかということですね。そんなことは不思議なほど新聞やテレビで言わないわけですね。まあ、スポーツなんかも繰り返し繰り返し報道してるけども、ある意味で非常に儚いですね。今日夕食を食べてたら、今年のなんかマラソンでどれとか出ますって言った人がですね、前の金メダリストがいやもうやっぱり出ませんとか言ってですね、まあ、そういうふうにある意味で大きな嘘をついてしまったということもありますが、これもスポーツなんてそうは仕方がないですよね。体がもう弱くなれば絶対できないわけです。若くしてですね、もはやできない。相撲なんかもそうですよね。もう30歳で年寄りとかいう名前をついたりするぐらい。そういうふうにですね、この世のものはどんなにこう勢力、ある時には有名になりしてもすぐに弱ってしまう。消えていくわけですね。そういうことから考えたらですね、いつまででもずっと続くもの。これはお金でもですね、株なんか買っててものすごい安くしたらすごい大損になると。いうことになりますね。わずか1週間で何十億も損したという人もおるというわけですけれども、でも金だったらですね、そんなに変わらない。ゴールド、文字の金だったら、まあ、そういうことありますが、金なんかでも盗まれたらすぐに終わりですけれども、盗まれることもない。どんなに経済的なですね、大変動が起こっても値打ちは全然変わらない。 1000年経っても2000年経ってもその価値は変わらない。それがこのことなんですよね。神様、唯一の真実な神様に対する信仰真実とその希望、神様がきっと良きになさってくださる希望と神様の愛、これだけは絶対に変わらない。この変わらないものを知らない人生とですね、この知ってる人生とも根本的に違ってくるということですね。このものを知らなかったら今言ってね、株だとかお金とか名声とかそんなことばっかり追いかけることになるわけです。すぐにそれは壊れるわけですのでね。で、もう一つそういうのを分かち与えることはできない。分かち与えて自分がなくなってしまうわけですね。お金でも金でも一般もとって、まあ、パッと上げてしまって自分はなくなる。ところがこの三つはですね、分かち与えると余計に増えると。自分も増える。相手も増えると。そういう性質があるんですね。神様の真実って誰かに分かっちゃって紹介したからなくなったら決してしないわけです。希望もそうですね。私は神様がきっとしてくださるという希望を持っています。その強い希望を持っている人と交わってたら、この人も別の人もそういう希望が伝染してくるわけです。まあ愛もそうですね。で、その中で一番多いのはこれ人間の愛じゃないんですね。間違ってはいけないのは。人間の愛ほど儚いものはないわけです。途端に憎しみに変わったり嫉妬に変わったりするわけだから、ここで言ってるのは神様の愛なんですね。人間の愛は盲目であるってよく言ったりしますが、このも全然違うわけです。非常に差別的であるということですね、人間の愛。でも神様の愛は全てに及ぶ。しかもそれは死んでも続く。むしろ死んだら完全な愛の中に私たちを置いていただけるという意味で最大のものだと言いますね。希望はもう死んだらもう希望がないわけ。希望を持つ必要がないからです。死んで神様と帰ったらです。もう希望を持つ必要がないんですね。もう完全な愛の中で生まれる。もう神様と顔を合わせて見るんだから。もうこれは信じる必要もないわけです。だから信仰と希望ってこの地上の肉体を持った生活の時なんですね。けども愛は、神様の愛は私たちが肉体を持っている時も一番大切だし、死んでからもその完全な愛の中に置いていただけるという意味で一番大きなっていうわけですね。そういうこの3つのもの、まさにこの今日のエレミヤ書もですね、そういう真っ暗の状態、破壊される戦争だ、もう自分やや、やっつけられると、ほとんどの人たちはみんなそれで絶望、希望がない状態の中でエレミヤははっきりその希望の神を知らされて、これを告げ続けたというわけですね。だけどそこにはですね、大きな滅び、苦しみを通っていかなきゃならない。間違ったことをしているのに悔い改めるのなくしてですね、助けてくれると、こんなことは言ってないわけですね。絶えず私たちもその大きな再建してくださるためには、その罪を知ってはっきりと立ち返るということですね。立ち返ってそこにですね、豊かなこの祝福を与えてくださるということをここでも言おうとしているわけです。そして必ずこの今日の最後に、終わりの時にあなたたちはこんなことを悟るってありますが、この終わりの時でなくてもその時があるわけですね。私自身もこの人生のある時まで全くこんなことわからなかったですね。裁きあること思わなかったし、ずっと続く希望縁があるとも思わなかったわけです。両方ともそんなことは思わなかったんですね。でもある時に悟る時があるということなんです。はい、それでまあ今日はそこまでにしておきます。